今日は出エジプト記の14章19節から31節までです。出エジプト記14章19節から、とりあえず先に22節までお読みします。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。アメン。まず前回の箇所では主はそのエジプトの全軍勢、戦車と騎兵を通して主は私の栄光を表そうと言われました。まずそこのそれの第一の理由がまず主の栄光を表すためです。そしてイスラエルを救うためです。そして何より今日の箇所の一環として流れるテーマは、主は区別をされるお方であるということです。まずパロの軍勢はイスラエルの民族に迫っておりました。そしていざ追いつこうとしているときに主の使いはその間に入って、そしてあちら側とこちら側をまず分けました。主は私たちの敵の側と味方の側の間に分け入って、そして入って私たちの間に立ちはだかってくださるんです。またエジプト軍にとっては立ちはだかられて、そしてその向こう側に行ってぶんどったり傷つけたりすることができないわけです。このようにまず神様は敵と味方区別をされます。主はですね、初めから区別されるお方です。創世記一章からもうずっと神様区別されるお方でしたね。まず初めに神は天と地を創造されました。天と地、そして、しかしその地は混沌状態でした。水が出てきます。創世記一章二節から主の霊は水の上を動いておりました。水というものも創世記の一章二節から出てくるほど聖書を一貫して流れる重要なテーマでもあります。水は死を意味しております。またこの最初の状態、混沌状態ですけども、しかし神様は創造の御業を働かせられるために初めに区別に次ぐ区別をされていき、そして残った中から主は生き物、命を創造していかれます。まず区別されたのが、光と闇でした。神様は光よあれと仰せられ、そして光と闇とを区別されました。で、第2日目には大空と水を区別されました。そして空中とまた大空の上にある水、下にある水と上 上の水下の水に区別をされました。第3日目はカインさんはその水の中から、天の下の方の水の中から、水が一ところに集まって乾いた血を出すように言われました。第3日目はこの水と水の間を区別されて、その間に陸地、乾いたところを想像されました。よく出エジプト記の、このシーン、とても信じられないと、何か空想の産物ではないかと言われているんですが、しかしこの出エジプトの紅海の水を割られるよりはるかにスケールの大きいことを、はるか古の時代に神様はすでになされていたわけです。ちなみにこの紅海という言葉は、葦の海、ちなみに神海訳で葦の海と訳されているんですけども、葦が生えるような海ということで、水の丈が土星7、80センチぐらいの、そういう誰もが渡っていけるような水だったから、だからイスラエル民族は渡れたのだと、そういうふうにあざける人たちはいるんですけども、しかしですね、ある子供はそれを聞いてますます神様を褒めたたえたそうです。なぜかっていうと、神様はそんな7、80センチぐらいの水の丈でエジプトの軍隊戦車を滅ぼされた、すごい素晴らしいお方だって
素晴らしいハレル
ヤ。とにかくですね、水の丈がどのくらいか、それはどうでもいいんです。主はどんな水の丈が深かろうと浅かろうと、イスラエル民族をしっかりと守られ、エジプト軍をしっかりと滅ぼされる方です。水の丈はどうでもいいんです。神様は世界がまだ闇混沌に包まれていたところから、そこ区別に区別されていって、神様は大いなる水、あの深淵の表の上を覆っていた時から、すでに神様は区別をされていっていたんです。そして創造の第3日目に乾いた血が現れるようになり、また第4日目はですね、昼の印、夜の印を天に作られます。この世界も、昼の時代と夜の時代、そして夜の時代においてもしっかりと光るものを天に作られましたね。月というのは太陽の光を受けて輝きます。太陽はイエス様、そしてそのイエス様の光を受けて輝くのは私たちですね。そのような印を第4日目に作られ、そして第5日目から生き物を創造されていきます。そのまず空や海を生きる生き物で、第6日目に今度はその乾いた地上の中の生き物、地上の上でも家畜や這うものや、また諸々の生き物、そして神様は人間を創造されました。このように神様はですね、まず区別に次ぐ区別を与えられて、そして整えられた地において命を生み出され、そしてそこにおいて神の似姿である人間を創造され、そして神様はその人間を、エデンの園を管理させて、そこを治めさせて、常しえに神と人とが共に住まわれる、ことを定められたんですけども、これは、黙示録の方でも全く一緒ですね。神様、神と人とが共に住み、永遠に神と人とが共に住む世界。しかし人が堕落して再び混沌状態に世界がなってしまったがゆえに、神様は再びこのように区別に次ぐ区別、また新しい命の創造、それを再びなすことになったわけです。そして今日の箇所でおいても、主は死と命を区別されました。世と神の民を区別され、エジプトとイスラエルの民を区別されました。 神さんはエジプトとイスラエルの間に割って入って、そして一方が他方に入り込めないようにし、そして主は強い風でもって、その海と陸を分けさせましたね。創造の第3日目のような状態です。では23節以降もお読みします。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と海の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。アメン。エジプトもイスラエルに倣って、イスラエルと同じように、その水と水の分かれたその乾いたところに入ってきました。主のこの大きな御業を見たにもかかわらずですね、エジプトはそれを恐れることもなく、イスラエル人たちと同じように私たちもこの間を通っていけると思ったんですね。そして確かに通っていったんです、途中まで。ただし陸地に上がってくることはできませんでした。このように悪しき者たちもですね、救いに預かろうとして、この乾いたと水と水の間の乾いたところを入っていくんですが、しかし聖なるものと俗なるものを神様は区別されるお方です。この俗なるものは神の民と同じ修行を継ぐことはできないんです。アブラハムのイサク、神様はこのイサクを通して、イサクの子孫を通して全人類を祝福へ至らせる計画をお持ちでしたけれども、しかし、イシュマエルではなかったんです。肉の力によって生まれた子供を通しては神様は祝福の子孫の、計画は残されていなかった。神様はイサクから生まれる子を通してというご計画でしたね。神様は肉なるものにはその祝福には神の祝福には預かせられない。エジプトという神様を知らぬもの、むしろ神様に敵対するもの、神の民を、害するもの、いじめるものには主はきっちりとその区別をなされて、その祝福へと預からせることはないんです。エジプト人は追いかけてきました。しかし、神様はエジプト人がですね、ちょうど、全軍勢が水のその海の、その乾いたところに 入ったところを見計らって神様は車輪を外されました。主はですね、その火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろしてとありますね。主はイスラエル民族を見守られただけでなく、エジプトの軍勢もしっかりと見下ろしておられたんです。そしてエジプトの軍勢を海の中でかき乱されたんです。車輪を外して軍隊が前にも進めず後ろにも行けず、そういう状態になって、でその間にイスラエル民族は その隙を縫って、この紅海の海と海の間から逃れ出てきたんです。主はですね、エジプト人はここで言っております。イスラエル人の前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。私たちもですね、主が戦ってくださるんです。主が私たちのためにサタンと戦っておられるんです。そしてこのサタンと、またこの全ての悪しき者たちを永遠にこの水の中に、滅びの中に、死の中に閉じ込められるんです。黙示録においてもですね、ガラスのような海のそのほとりに聖なる民族たちが立って神様を褒めたたえるモーセの歌を歌っている箇所があります。そこの海はガラスのような海であると書いてあります。ガラスは、閉じ込められているんでしょうかね。しかもガラスの海の中に火の混じったものがあったとありますけれども、とにかく主はですね、このような裁きをなされるわけです。また悪しき者どもを永遠に滅びの中に、死の中に閉じ込めてくださるんです。モーセに神様はこの時命じられましたけれども、モーセは手を海の上に差し伸べて、そして水を戻らせるようにせよと神様は命じられました。すると水がエジプト人の上に迫ってきて、そしてエジプトは逃げたんですが、でも残された者は一人もいなかったと28節に書いてありますね。パロも全軍勢も戦車も騎兵も全部この水の中に閉じ込められて、残された者は一人もいなかったわけです。こうして神さんはおっしゃられた通り、エジプトの全軍勢、戦車と騎兵を通して主の栄光を表されたわけです。ここの箇所はですね、なんか神様はとてつもない不思議のなんかマジックのようなことをなされて、おられるお方だと、私は小さい頃、教会学校でこれを聞いて思ったんですけども、でもそれ以上のことですね。本当に主はまず区別をされる、聖なるものと俗なるものを区別される、死と命を区別され、神の民とそうでない世の民とをまず区別される。そして神の民においてはこの水の中をくぐらせて死から命へと導かれるんです。この水は死を意味していると言いましたけども、ではこの水の中をくぐってきた人たちは、死から贖い出された者たちは、そのバプテスマ、水のバプテスマを受けた人たちに表すことができます。第一コリントの10章1節から6節までお読みします。第一コリントの10章1から6まで。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、 皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは、私たちへの戒めのためです。それは、彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。ここでこの水、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受けたと2節がありますね。結局、人が、人類が救われるのは、この水の中をくぐることによって、すなわち死を経ることによってです。私たちは水のバプテスマを受けました。このモーセについた出エジプトのイスラエルの民も水の中をくぐっていきました。水の中、そこは本来死です。死の場所です。にもかかわらず、死の中を通ってくぐって出ていきました。すなわち水の中をくぐること、水のバプテスマを受けたわけです。それは神様の御力によるものです。本来私たちは死ぬべき存在です。罪に汚れて本来死ぬべきものですけども、しかしどういうわけか命を得ております。それはバプテスマを受けたから。死の中に浸し込まれて、つまりキリストのうちに浸し込まれて、キリストの十字架の死と同じ状態にさせられ、またキリスト、神様はキリストを死から命へと復活させられました。それと同じく、私たちもキリストの命、復活の命を共に受けたからです。だから私たちは、本来死ぬべきところを生かされたわけです。しかしですね、バプテスマを受けた人が、全てがこの約束の土地、安息の地に入れるわけではないということを今お読みしましたね。事実、出エジプトの民の大部分は荒野で滅ぼされてしまいました。で、そのことが起こったのは、私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためですと。ですから私たちもバプテスマを受けたからといって、その全てのものが自動的に何もせずに両手放しで約束の地へ入れるわけではなく、その後も従順し服従していくことが必要だということです。出エジプト記や、続くレビ記、申命記、それを読んでいくうちに、私たちも戒めを受けます。荒野において、どのように民が不従順を犯したらどのような滅ぼされ方をするのかを見て学んでいくことになります。私たちはとりあえず死から命へと移されるバプテスマを受けることによって、命へと、約束の地へ行くためのまず切符が渡された状態であることが分かりました。ただ創世記一章にありました通り、分離の後には命が生まれていく段階が7つあるわけですね。私たちもこの死と命の分離がなされた後には、まだその後に整えられるべき段階があるわけです。ですから私たちは誰一人約束の地へと入れぬものがないように、日々互いに兄弟姉妹同士励まし合って、誰もこの恵みから漏れることのないものが一人も出ないように、日々励まし合っていくべきです。どうか皆様一人一人、この約束の地、神様の安息へと入る努力をして、そして皆さん揃って神の安息に入れる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、主よ、あなたは誠に偉大なるお方。 救いを私たちに与えてくださるお方です。この出エジプトの民は水によって救われました。水は本来死を意味するもの、滅びるべきものですけれども、しかしまたこの水を分離されて乾いた地を通って行かせられました。神様はこの水を通して人々を分離させられるお方、創世記の一章の初めからあなたは水を混沌から分離し、光と闇を区別し、水と空中を区別し、水と陸地を分離させられました。そしてそこから命を生み出されました。私たちはまだまだ整えられるべき必要があります。私たちは完成されておりません。私たちは日々この自分自身この罪のある肉体を十字架に貼り付け、死に明け渡し、日々復活の命に私たち自身をその身を復活へと置く、その区別が意思決定によってなされるべきです。私たちはいつでもキリストを選ぶ私たちでありますように。自分とキリストが 両方に置かれた時はキリストを選び、命を選ぶ私たちでありますように。どうか私たちの今日一日の新しい日のこの歩みをあなたが守り導いてください。命の内を歩む天聖の生徒たちであり、また全国のこのメッセージに預かっている生徒たちでありますように、どうかあなたが命へと囲い、この海の中から救い出されて命へと留まり、あなたの安息の地、約束の地へと導かれていく生徒たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。